Blog Talk Radio.
Welcome to Global Eco Talk Show, the show where celebrates responsible community development and volunteer work in Africa, featuring a host, Eko Takashiba.
本日もグローバルエコトークショーを聞いてくださり誠にありがとうございます。ホストのエコ長島です。グローバルエコトークショーでは貧困、暴力、地球温暖化などさまざまなアフリカの問題を専門家、起業家、そして皆様の声を聞きながらもっと楽しく、もっと迅速に解決に取り組もうという心がけをしております。できることはしてあげたいけど苦労するのは嫌だしな、どうしてよいかわからない、そんなお悩みをお持ちの方、グローバルエコトークショーではいつでもどこでも参加したいときに関われる会員制ボランティアを随時募集しております。いろいろな国籍の会員を抱えながら世界中のメンバー一人一人が自分にできることを行い、やりたくないことはしません。情熱を持ってしたいことをするというのは大切であり、そのことで感謝されると本当に嬉しくなるものです。あるメンバーは法的なアドバイスや記事を提供し、またあるメンバーは寄付することを喜んでします。ある人は除雪や編集作業を行い、またある人は人材を紹介してくれます。これらは貴重な働きです。そして強制されるわけではありません。入会後も安心、本当に世界の誰かに役に立つことを、競争や上下関係から解放されたスペースで楽しんでくださいね。なんといっても世界中のボランティアと心を一つにしてオンライン活動でドキドキワクワクするのも魅力。コンピュータービールスや不審なメールの心配はご安心ください。個人情報は守られ、オンラインでの活動はいつでもどこでもマイペースです。詳しくは www.swatin.org をご覧ください。Get on the blogtalkradio.com. Now it is Global Episode Show.
みなさんこんにちは。今日は2015年日本時間で4月の27日午前5時。ホストのエコ長島です。今日のポッドキャストは特別なんです。今まで英語で放送していたんですが、日本語で実施しようかと思います。コーホストを務めてくださるのは大阪の平山のみっぺさん。平山さんはこれまで当局の解放を日本語に翻訳してくださいました。平山さん、それでは少しだけ自己紹介お願いします。
はい、どうもこんにちは、平山むぎとと申します。私は、こちらのスワシンのボランティアメンバーで毎月発行されているサバイバルガジェットという月報を英語から日本語に翻訳させていただいてます。僕自身はもうあれですね、英語は独学なんですけれども、他にもいろいろ音楽やら哲学やら宗教やらを勉強してまして、ふとした縁から、まあ、長島秀子さんと、知り合って、それでまあこちらのスワシンのことを耳にして参加することになった次第です。本日初のラジオ出演となりますが、どうもよろしくお願いします。
ありがとうございます。では平山さんどうぞ、勝浦社長様どうぞ。
こんにちは。
はい、
本日よろしくお願いします。
勝浦で結構でございます。
そうですね、それでは早速ちょっと、いろいろお聞きしたいと思うんですけれど、まずは津浦さんご自身のことについて少し教えていただきたく思います。まあどのようにして現在 の日本ベーシックという会社を立ち上げて、またそういう 災害用浄水器の開発ということを手掛けるようになられたのかということを少しお話しいただけますか。
わかりました。
はい、
私は勝浦祐一と言いましてですね、1948年、昭和23年の5月29日までなんです。来月5月の誕生日を切ると67歳になります。で、生まれたのは宮城県なんですよ。母がお産でまだ93で頑張ってますけど、お産に帰ったんで、3週間ほどいて、あとはもうずっと東京で、小学校から子供の頃から小学校大学まで暮らしてます。で、今は、まあ、ちょっと川崎に住んでますけど、もう東京育ちの東京でずっとっていう感じで、娘も3人ともずっと東京で、まあ、3人とも結婚はしてしまいましたけども、孫が男2人も女の子1人というところでございます。で、今は、川崎に行かないと、オスの18歳の娘の子にずっと暮らしてます。大学を出てですね、
はい、
1971年に社会人になりまして、三菱レオンという会社に入りました。1983年にまあ、いろいろ広報とかいろいろ仕事してる中で、クリーンシーという家庭用浄水器の仕事に縁ができまして、そうずっとやっていました。まあ、そんなのが今回のそのサイクロクリーンの開発のきっかけにもなってるんですけどね。
あ、そうなんですか。すごいですね。どうぞ。
あと、どういう過程で、まあ、そういうものを開発することになったかというと、ちょっと先ほど平野さんからもご質問あったんですが、
はい、
まずサイクロクリーンって何だということをちょっとお話ししておいた方がいいかなと思いますんですが、いわゆるガソリンだとか電気とか動力を使わずに人力でその川の水とか池の水を、まあ、飲料水に変える装置というふうに考えていただければいいと思うんですね。で、まあ、簡単に、まあ、言葉だけ説明するのはちょっと難しいかもしれませんが、ご理解いただくのは難しいかもしれませんが、自転車の回転力、後輪を回すことによってですね、ポンプを回して水をきれいにしていくと、まあ、単純に言ってしまうとそういうことなんですが、例えば具体的に言いますとね、自転車の後輪の中心にハブというのがあるのをご存知ですよね。
はい。
そのハブに普通はペダルから来るチェーンが回ってついている、ギアが1個ついているだけなんですけど、
はい、
このサイクロクリーンはですね、もう一つギアをつけるんですね。歯車を二重に歯車をつけまして、その歯車をもう一つつけた歯車に今度もうチェーンを縦に後輪から取ります。そうすると荷台にですねポンプの箱があるんですね。でそのポンプの箱にこのチェーンがつながってるんです。ですからペダルを漕ぐと後輪が回って軸が回ってその力がポンプに伝わると。でそのポンプを回して水を吸い上げてさらに水を押し出して、フィルターを通していくという形で、そのフィルターを通すことによって飲めるようになるわけです。やっぱり普通に、路上を走るときはそのポンプに伝わる力を切れるようなクラッチが途中についてますので、自転車で水を吸うときと走るときと分けることができるわけです。まあ、お分かりいただけたかどうかなんですが、そういうメカニズムになっているものが
ある
。
あ、なるほど。まあ YouTube の方でも、僕は、いくつか動画を、はい、拝見したんですけれども、はい、なんというかあれですね、その先ほどおっしゃられたんですが、ガソリンやその電子が、なくてもという点ですね。もう元々そういう、まあ、その日本ベーシックというこちらのオフィシャルサイトの方でも災害用浄水器の日本ベーシックと メイクされてるんですけれども、もともともうそのようにあの、災害時に使用することに特化した製品をあの最初からあの作られる作るということを目指されていたんですか。
そうですね、もともと私に出たところっていうか、あの三菱電機にいたときは、
はい、
家庭用の浄水器をやってたわけですよ。あの私自身の事業責任者として最後ですね、
はい、
ですからまた同じような家庭用浄水器やったんでは三菱電機とコンピッとしたわけですよね。先生は詳しいじゃないんですが、はい、障害が三菱レオンにいた時はその、集中と洗濯でという形で家庭用浄水器に特化するということでやってたもんですから、はい、まあ、私の時代には災害用だとかそういう浄水器もやらなきゃいけないんじゃないかというようなことは考えてたんですけど、結果的に三菱電機としてはやらないで、私が辞めてからやることになったって感じですね。
で、あの今はあのごめんなさい、競争相手とかこういうのはまだ、ないですか。
全くないわけじゃなくて、そういう自転車を使ってっていうのは特急なもんですから、相手はないですね。あのポータブル的な手で回すとか最終端子の装置なんかはありますけどね、コンペティターは。
でこちらの英語でサイクロクリーンで、日本語の商品名ではシクロクリーンって呼ばれてますけれど、はい、でこちら処理能力の方が淡水から1分あたり5リットルって書いてるんですが、
そうですね、
はい、これ仮にあの連続運転させるとしたら一体どれぐらい1日あたりの、生産量が可能なんでしょうか。
まあ、その人の体力にもよるんですけども、
はい、
バングラデシュでこの自転車 の、 水工場をやったことあるんですよ。やってたんですよ、在宅の人の一緒にですね、
はい、
その時リキシャワラって、リキシャの自転車タクシーの運転手の失業者をその雇用しようということでやってたんですけども、
はい、
まあ、彼らは意外と、まあ、脚力、瞬発力はあるんですけど、脚力はなくてあれだったんですね。1時間仮に漕いだとするとですね、まあ、彼らの場合、30分やって5分やっていいっていう感じでやってたんですけども、1時間私なんかはちょっと汗ばみますけど、非常に足が届けば子供でもできますんで軽いんですよ、ペダリングは、はい、ですから1時間ぐらいは漕いでられるんですけど、そうすると、まあ、60分ですよね、
はい、
それ 1分間5リッターとすれば1時間に、300リットル、
はい、
2リットルのペットボトルで、まあ、150本分の水が作れるわけですね。
おー、すごいですね。なんか、
うん、
まあ、交代でとか休み休み仮に8時間1日動かしたとペダリングしたとすると、2400リットルですから、ペットボトル1200本分の水が作れるということになりますね。
1200本、
2リットル入り の、 日本でもスーパーでとかいろいろ海外でも売ってますけど、2リットル入りの大きいのありますね、重たいの。1200本ということですね。
すごい、はい、初めですね、これは。
そうですね、意外と、皆さん、この前の、この2月と3月にブラジルのテレビ局が、実は取材に来られましたけど、皆さん、実際に入られますよ、その処理能力と、それから、はい、リポーターが声でくれるんですけど、軽くて、これはいいということで、驚いてますね。
なんかちょっともうすごい実感が湧かないというか、なんていうか、スタジオにですね、実はバイク、自転車を持ってきてしまったんですが、
はい、
どうぞ。
はい、
はい、平山さん、どうぞ続けてください。お邪魔しました。
そうですね、それで そうですね、まあ、あのこちらそのフィルターでだいぶその発展途上国で使われているということはもうか、割とかなり汚い水でも、浄化できるということなんでしょうか。
そうですね、その汚さというのは濁り的に汚いという意味だったら大丈夫なんですよ、
はい、
ただ化学薬品が入っているとか魚が住めないような水で水を意味して汚いという意味だとちょっと無理がありますね。例えば魚だとか、まあ、水の中の生物がこう普通に濁ってても生きている川の水とか池の水とかそういうものだったらいくらでもどうかできます。伸び水に変えられます。青子が浮いてるような水でも。
あ、そうなんですか。
問題は目詰まりが早いということなんですね、
はい、
つまりインプットする水がどんだけばらついてても汚れがひどくて、まあ、程度が違ってても出てくるアウトプットされる水は一定なんですよ。つまり、
はい、
入って出てくるのが必ず一定であるということはそこにどっかでフィルターで負荷をかけてるわけですね、
はい、
どんな水でもって言われた時にそういう今魚が住んでいるような汚れた水であればという条件のもとであればどんな水でも出てきます。ただしフィルターが寿命が短くなるということですね、その水の汚れ具合によっては。
なるほど、そのフィルターの、こちら、まあシクロクリーン自体は、税別で55万円ということなんですけれど、別途フィルターを交換するとなるとそちらは、ちなみにおいくらぐらいになるんでしょうか。
最終的の中にとか川の中に入れるフィルターがあるんですが、それはスポンジですのであと洗えばいいだけなんで、
はい、
交換はしないんです。で、自転車についてるところに3本のフィルターがついてます。で、最初のフィルターがですね1ミクロン以上の濁りとか汚れを取る、フィルターで、これは1500円とか2000円ぐらいのものなんですね、
はい、
そしたら2番目にですね、その川の水とか池の水って生臭かったりあるいはカビ臭いですよね。でこれを取ってやらないと飲めないわけですね。でそれが、
はい、
私どもが独自に開発した、ハイブリッド活性炭というフィルターなんですが、これが6000円です。でこれは匂いだけじゃなくて農薬だとかあるいは溶剤の一部だとかそういうものを化学成分の一部をですね除去して吸着しているわけです、
はい、
それから一番そのコストに影響してくるのは最後のいわゆる除菌フィルターなんです。除菌菌を取る中空島系フィルターと呼んでるんですけど、
はい、
まあ、これが日本のハイテクのお家芸なんですが、これは三菱電機なんかも作ってるフィルターなんですが、これがね2万5000円するんですよ。ですからこのフィルターをいかに長持ちさせるかが一つの、まあ、水1リットルあたりのコストに跳ね返ってくるわけですね。で最初の時代にはこの今の3つのフィルターは全部ついてますんで、それは55万円の中に入ってます。で問題はその一番高い2万5000円 の中空島フィルターをいかに、長く持たせるかということで、まあ、我々も今パートナーと一緒に開発したんですが、この膜の洗浄剤を作ってるんですね。これを使って膜が水から水がもう持病が来ると水が出なくなるんですね、目詰まりして、
はい、
でそのフィルターを取り出してきて、その洗浄剤を溶かした、まあ、バケツみたいなものの中に一晩つけておくと完全にまた戻るんですね、汚れが取れて。でまたもう一回自転車のところに装填すれば、また水が出るようになる。そうすると、今までの寿命のですね、まあ、我々の平均では5倍から8倍ぐらい、まあ、もっとも倍のか持つんだろうというふうに今やってますけども、寿命を伸ばすことができるんですね。ですからそういう形で、まあ、ランニングコストを下げるということがこれからの重要な問題になっていると思うんですね、課題になっていると思います。
はい、ちょっと質問があるんですが、はい、この、最後のフィルター中空繊維ですか、
紙
膜ですか、この、フィルターを使って毒性のある水も、きれいにすることができるんですか、例えば生酸カリとかそういった、
毒性、さっき申し上げたように、毒性のある基礎だとか例えばそういうものは除去できないんですよ。いわゆる菌、大腸菌だとかコレラ菌だとか食器菌だとかそういうそのいわゆる菌と名の付くものを除去していくわけです。それともう目に見えないような細かい汚れを取っていくわけですね。
毒性があるかないかっていうのがわからない場合はどうしたらいいんでしょうかね。
そ
して
それ最初に申し上げたように魚が住んでるか住んでないかである程度判断ができますね。
はい、そうですか。
はい、カツーラさんご自身がその、途上国の方に、こちら、行かれて、
はい
はい、いろいろその活動されてるという記事を、ちょっと目にインターネットで目にしたんですけれども、はい、こちらのそのあれですね、その例えば、で現地でのワークショップ、まあ、そういう使い方の、指南、指導とか、またその後の経過などというのは、どういう、形で、行われてますか。
基本的には現地にパートナーを置いてっていう方変ですけど、我々の仕事に役も賛同してくれる、またハリジェンさんだとか、あるいは、はい、組み立てしてくれるところとか、そういうところを必ず作ってるんですね、
はい、
現地に。
はい、
そこにあとフォローをお願いしてるということ
です
。場合によっては NGO さんのケースもありますし、
はい、
どっちかというと企業が多いですけどね、NGO さんにはアシストしていただいてるっていう感じですね。
あ、はい。でこちらさらに水の販売を、されたと。現在もこういう水の販売とか、また喫茶店の構想があると目にしたんですが、こちらの方はもうなんか実現されたんですか。
いや、今ねバングラデシュでお店の場所なかなかいい店が空いてなくて探してる最中なんですよ、
はい、
で、
はい、
なんで喫茶店かっていうちょっと疑問に思われるかもしれませんが、
はい、
バングラデシュで水を自転車で水を作って、ガロン瓶に詰めて、パイロット事業的に売ったんですね、
はい、
そうするとダッカでやったんですけど、まあ、言ってみれば現地の人たちから見れば黒船みたいなもんなんですよね。で、外資でその単純に価格競争みたいな形になってしまうわけですよ。で、私たちちょっとこれはやっぱりまずいというのが一つその事業の、なんていうんですか、水ビジネスというのはどっちかというとスケールメリットを追っかけていかないとなかなか、我々一回水工場を止めましてね、今後一回その水の出口戦略をしっかり立てようじゃないかと。つまり水 の, その使い道を自分たちに作ってきて、その付加価値をつけて売っていくということをしないと、単純に水だけ売ったんでは競争になってしまう。それじゃあ、例えば喫茶店でコーヒーとか、あるいはポカリセットじゃないですけど、ああいう熱中症対策のような飲料水を作っているとかですね、あるいはその濃縮の 100% 果汁があんまり少ないんで、それに新鮮な水を混ぜるとかですね、なんかそういう形で水をもっと使っていくビジネスをやろうということで、一つその喫茶店というのも一つの出口じゃないかということで今やろうとしているところなんですね。
おー、なるほど。 それでは現地の、人々のもあの雇用とか経済的発展を視野に入れた。
そう、単純に利用して、はい、まあ、それでも雇用は生まれるんですけど、あの雇用そのだけでなくてもっと付加価値をつければもっともっといろんな人をあの雇用していけるということを考えたんです。で、将来的にもっとビジネスをきちっとやっていこうというのが私の考え方。
はい、 ありがとうございます。
いろいろ勉強になりますね。
はい、
私たちもあのつい最近 NPO 法人になりましたのでね、3ヶ月ぐらい前ですけれども、ですからあのそれで浄水施策につい最近あの理事会で決めまして、それであの、日本ベーシックコーポレーションのですね、あの浄水機をあの JICA で拝見させていただいて、あ、これはいいなと思いましてね、
はい、
それであのお話を始めたんです。
ジャイカの世界中から日本ベーシックや自転車の浄水機の日本ベーシックということで、かなり知名度は上がったみたいです。はい、
そうですね、もう世界中にありますからね。
バングラデシュでやったのがやっぱり大きかったみたいです。
一番嬉しかったことは何ですか、この海外事業を始められて。
はい、はい、これ、まあ、バングラデシュのスラム、あのダッカに10万人ぐらい住んでるあのスラムがあるんですよ、
ね、
ヒトリアってとこなんですけど、そこであの500ミリリットル入りのペットボトルを無償でただで配ったんですね。その時にあの500ミリリットルって本当にわずかな水なんですけども、それをあの赤ん坊を抱いたお母さんだとか小さな子供さんがぜひ欲しいと言ってですね、行列を作ってくれて、我々の水を持って帰ってくれたんですね。で、その時にあのお母さんや子供さんの顔がですね、すごい嬉しそうな顔して帰っていっていただけたんでね、あ、これはいいことしたんだなというふうに思いましたですね。
もうね、本当に嬉しい、あのそういうふうな表現をしてくださるというのはありがたいことですよね。
今回いっぱい配りたかったんです。あの大きな水配りたかったんですけど、あの容器が大変なんで、それはとてもできなかったんで、その500ミリリットルにしたんですけども、あのまあ、それもすごい喜んでくれたっていうのが嬉しかったですね。
そうですね。平野さん、想像できます？ね、あの日本ではもう当たり前だから水あげてもなんだって言うと思いますよね。でもあの、現地なんかに行くともう本当に少しの水も大喜びされて、あのやっぱりあのあげてよかったなっていうふうな思いがすごく強まりますので、皆さんも、大変あのいい経験だと思います。どうぞ。
あのホームページなんかもちょっと今今週変えてしまいましたけど、今まではバングラ の子供さんの写真を載せたりなんかしてましたけどね。
ああそうですか。私もね本当に嬉しかったんですよ、ナイジェリアで。もう本当にね、小さなあのキャンディーとかそういったものをあげただけでもすごく喜んでね、子供が、もうあの日本に帰ってあの綺麗にしてあげてももうそれは当たり前になっているんで、あのなかなか喜ばれることが喜ぶとか喜ばれるということが難しい世の中になってしまったのかななんていうふうに、まあ、あの考えさせられてしまったんですけれども、であの海外事業活動で一番苦労されたことは何ですか？
あの苦労って言えるかどうかわからないんですけど、あのこれは、まあ、あの仕事してれば何でも苦労はつきものだと思うんですけども、その苦労というよりもですね、その我々戸惑ったのが、あの日本目線とか日本人目線ってダメなんだと思ったんですよ。もうちょっと申し上げると、日本人って何でも良かれと思って、そのいろんな機能をつけたり、これもできますあれもできますっていう機能をつけるって皆さんに海外で説明するんですけど、結局高くなってダメなんですね。例えばあの自転車でもサイクルシクロクリーンでもですね、あの深さ5メートルから呼び水なしで吸い上げられるポンプがついてますとか言ったところでですね、そのポンプすごい高いわけです。今55万の中入ってるんですけども、 バングラデシュでやるには、そのバングラデシュの目線で言えば、そんな深いところから取ってこなくていいじゃないかと、もうすぐそこまでみんなで組んでくるから、それを許可できればいいんじゃないかっていうのことを言われてですね、なるほどというふうに思って帰ってきたことがあるんですね。ですからそういう、まあ、私はバングラ目線というふうにその時は呼んだんですけど、まあ、そういうものの考え方が違うなっていうのが一つ勉強になりましたね。それともう一つ苦労っていうわけじゃないんですが、日本時間が通じないということですね。具体的に言いますと、ね、昼一番でじゃあ来ますって言って、その例えば工事っていうか、そのなんか壊れたんですぐ来てよと言って頼みますね。そうすると、分かりました、じゃあすぐアフターランチで行きますって言って、我々アフターランチって言うと大体1時半とか1時に、遅くとも2時ぐらいには来てくれるもんだと思って待ってたんですけど、工場で。
ああ、そうですよね。うん。
まあ、4時なんですね。で、聞いてたアフターランチって大体4時なんだそうですよ。で、ランチ始めたら2時ぐらいからで、そこからまたゆっくり食べて帰って、4時なんですね。
ああ、でも4時でもいいくらいですよ。アフターランチと比べると。もう1日待っても来ないということありましたし、
ありますけどね、今度4時になってだんだん薄暗くなってきて、そしたら今度停電になって全然仕事できなくなって帰ってしまうとかですね。
そうですよね、もう時間の感覚が全然違うから本当に、
ね、
うん、
プロっていうわけじゃないんですね、勉強させられたというか、違い、郷にいれば郷に従わなきゃいけないんだなっていうことがよくわかります、ね、
そこなんですよ。また私もね、当時は苦労してるような気分になってたんですけれども、結局はなんか悟りにも似てるような感じがしていて、で、こんなに焦って生きてきても、どっちにしてもそんな変わりないんじゃないかっていうふうに考えるようになりましてね。
そうですね、
それで焦ってやったところで、あんまり考えすぎてかえってダメになったりとかですね、また現地の人みたいにゆっくりやっていてもかなりできることってありますんで、時間っていうのはすごいなと思いましてね。時間の感覚っていうのはその国によって違いますけれども、そういういろんな考え方を見てみるだけで、結構自分で適当にそれをアプライしていると悟ってくることもあるんじゃないかなと思いました。
です日本に帰ってきて、電車が車掌さんで3分遅れまして、大変ごめんかけましたね。3分ぐらい遅れて、バンドだったら3分だって誰も早まんないんじゃないかなと思ってますけどね。
だからといって深刻なわけでもないけど、日本に帰ってきたらもうみんな深刻な顔して3分、1分もう冷や汗をかいてですね、平山にされると、ああなんてもう本当にこんな窮屈な生き方なんだろうなんて思っちゃいますよね。
1秒が本当に大事なのかと。
まあ、いろいろ面白い話をありがとうございました。もうそろそろクローズしなくてはならないと思いますが、それでは、平山さん、どうもありがとうございました。コーホスト、ここから初めてだったんですが、本当に上手にやってくださって、
あ、どうも、
日本語でやるのもかなり結構いけるんじゃないかなと、まあ、今日思いました。勝原さん、どうもありがとうございました。いろいろ勉強させていただいて、
さっきの方で申し訳ありません。
またお願いしますね。また機会がありましたら、ぜひとも。
ぜひ川崎にもお立ち寄りいただければと思います。
あ、伺いますよ。伺いますので、はい、ぜひとも。
現場を見ていただければと思ってますんで。
ありがとうございます。それでは。はい、まあ、楽しみにして、はい、じゃあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
You have been listening to Global Eco Talk Show. Thank you for tuning in. Global Eco Talk Show を聞いてくださり誠にありがとうございました。Global Eco Talk Show は第2
第4週月曜日の午前5時生放送でお届けしております。参加されたい方、もっと詳しく知りたい方、 www.latin.org をご覧ください。またはメールでメッセージを contact@latin.com まで送ってくださいね。 See you in 2 weeks at 5 a.m. Monday in Japan, 9 p.m. in Nigeria, 1 p.m. in PST. If you'd like to join us or want to know more about us, visit our website www.satin.com. Thank you for blogtalkradio.com for making this broadcast possible. Goodbye!